どうも皆さんこんにちは、こんばんは。ディズニー男子のテトリスです。このラジオでは僕なりにディズニーの素晴らしさや豆知識などをゆるくお届けするラジオですので、よろしくお願いいたします。もしよければ番組のいいねやフォローのほどよろしくお願いいたします。大変励みになります。さて、皆さんお久しぶりでございます。はい約2ヶ月ぶりということで、久しぶりに収録配信をお届けしたいなと思っております。はい、まあただちょっと本日はですね、ちょっとリハビリがてらに収録を上げておりますので、まあ雑談会にはなってしまうのかな。はい、雑談会になってしまうので、まあ本当にゆるーく聞いていただけたら嬉しいなと思っております。まあ本当最近ね、最近というかここ収録上げてないこの2ヶ月間ぐらいでもかなりいろんなこうディズニーのニュースがわんさかわんさか出てきたんですけど、まあ本日はですね、まあ主にどうしようかな、マーベルですかね。はい、ディズニーっていうかちょっとマーベルの話を最初前半にちょっとして、後半はですねちょっと僕個人的な話をちょっとしたいなと思ってるのでね、いいじゃないですか。ちょっとまあ本当に興味のある方だけですね、ぜひちょっと最後まで聞いていただけたら嬉しいなと思ってるので、まあ最初はちょっと前半は、マーベルのお話をちょっとささっとお届けしたいなと思っておりますので、はい、ぜひ最後までお聞きいただけたら嬉しいなと思っております。はい、よろしくお願いします。さてということで、最初はですね、まあ本当雑談程度にマーベルの話をしていこうかなと思うんですが、まあそうですね、まあ僕がちょっと収録上げてない間に、まあサンダーボルツが公開されまして、でその後アイアンハートかな、で、今月ですね7月にはファンタスティック4が公開されるということで、まあ非常に僕、まあマーベルファンの僕としてもですね非常に楽しみにしております。でまあ、今回に関しては特になんかこうネタバレがうんぬんっていう話は全くしないので、まあ、気軽に聞いていただけたら嬉しいなと思うんですけど、まあ、とりあえず最近のマーベルは結構面白いなと思ってて、まあ、特にドラマシリーズですかね。まあ、正直映画に関してもまあ結構面白い部分、面白かったんですけど、まあ、キャプテンアメリカ4サンダーボルツかなですかね、面白かったんですけど、個人的には結構まあドラマシリーズがですね結構こう調子いいなっていう感じがあって、まあそれこそマーベルテレビジョンだったかな、マーベルテレビジョンに部門が変わってからぐらい、まあエコーはちょっとあれでしたけど、アガサですかね、アガサとか、デアデビルか、デアデビル、そして今回のアイアンハートっていう感じで、こう結構最近のマーベルのドラマシリーズっていうのは非常に面白いかなと思っています。で、まあ、一気にちょっと話が飛んじゃうんですけど、まあ、今回のですねアイアンハートのドラマがですねちょっとね本当申し訳ないことにめちゃくちゃ面白かったんですよ。いや面白くないって言うと思ったやろ、そうじゃないですよ、めちゃめちゃ面白かったんですよ。で正直僕個人的にですね友達にも言ったんですけど、正直エピソード1,2,3が最初に公開されて、その後に、4,5,6っていう配信があったんですよ。で、まあ、正直言うと 1,2,3 見た時にこれどうなんかなっていう感じで、ちょっとややこう不穏というかですね、いや俺このままこのアイアンハートというかシュリじゃねえ、リリー・ウィリアムズをこう押すことできるのかな、応援することできるのかなみたいな思ってたんですけど、そっからの4,5,6の加速度が半端なくてですね、でまあ最終的にはすごい面白い作品だったんじゃないのかなって思っていると同時に、まあこれ聞いてる方でまだねアイアンハートディズニープラスですね、ディズニープラスのドラマシリーズのアイアンハートを見てる方がごめんなさい、もし見てない方がいらっしゃった場合はですね、間違いなく見た方がいいかなっていう作品で ありますね。で、まあね、これはね、まあ、正直ね、ちょっとね、マーベルの今後、まあ、どういう声明を出すかにはよるんですけど、まあそうですね、まあ、去年とかのやつで言えばさ、何やったっけ、まあ、去年じゃなくて、キャプテンアメリカ4とかですよね。キャプテンアメリカ4とかで言えば、まあ、そのドラマシリーズの、ファルコン&ウィンターソルジャーを見なくても楽しめるよみたいな感じとか、あとホークアイとかかな、ホークアイを見なくても楽しめるよみたいなことが、あ、ごめんなさい、間違えた、ホークアイは違うわ、ホークアイは、サンダーボルツか、サンダーボルツはホークアイを見なくても楽しめるよみたいな、まあ、そんな感じでこう別に映画を見るにあたってディズニープラスのドラマシリーズを見なくても十分楽しめるよみたいな、まあ、そんな、マーベルからの声明があったんですけど、いや今回のアイアンハートに関しては間違いなく見た方がいいかなと思っているので、うん、まあ、ぜひちょっとまだ見てない方いらっしゃったら、もうシンプルに普通にドラマとしてもめちゃくちゃ面白いので、まあそうですね、まあ、ぜひ見ていただけたらいいかなと思っています。おそらく、まあ、どうなんでしょうね、今後多分、まあ、間違いなくこう絡んでくる作品なので、これはちょっとマーベル見てないファンの方いらっしゃったらですね、まあ、ぜひちょっと、見ておくのがいいかなと思っております。はい、まあ、それ以上のネタバレはちょっと避けるんですけど、まあ、そんな感じでちょっと最近そのマーベルのドラマシリーズっていうのがかなり、面白くなってきているので、まあ、映画もですかね、サンダーボルツもすごい面白かったし、まあ、なので、ファンタスティック4もすごい期待してるのと、あとアイズ・オブ・ワカンダですかね、今年ディズニープラスの方で配信される、まあ、アイズ・オブ・ワカンダとか、まあ、これはアニメシリーズになるのかな、アニメシリーズになるんですけど、とかあとはワンダーマンですかね、これ完全にちょっとまだ分かんないんですけど、このワンダーマンっていうドラマとかも、今年配信予定になってるから、まあ、非常にちょっと今年のマーベルはですね、ちょっと楽しみにしたいなと思っております。まあ、ちょっと残念なことに、ご存知の方も多いかなと思いますが、アベンジャーズ・ドゥームズ・デイとシークレット・ウォーズ、そしてスパイダーマンですね、スパイダーマン4かなの、公開時期がですね、伸びたっていうこともあって、まあ、ファンタスティック4以降のマーベル作品がですね、ちょっとかなり期間が空いてしまって、まあ、ファンタスティック4が終わってたら、おそらく来年ですかね、来年の夏ぐらいですか、ちょっとちゃんと見てないけどぐらいまで、マーベルの映画が公開しないっていうことで、まあマーベルファンとしてはちょっと寂しい部分はあるかなと思うんですけど、まあね、その代わりに、まあ、さっき言ったアイズ・オブ・ワカンダであったりとか、あとなんだ、ワンダーマンか、ワンダーマンで、なんか噂ではね、デアデビルのシーズン2であったりとか、何だっけ、ビジョンクエストか、ホワイトビジョン、ホワイトビジョンが活躍するか分かんないけど、まあ、ビジョンクエストとかっていうのが、配信がまだ、検討されてるので、まあ、そちらの方をちょっと楽しみに待ちたいかなと思っております。で、まあ、それとは、ちょっと関係する話ではないんですけど、ね、今年ね、7月にですね、毎年7月の下旬ぐらいに、サンディエゴコミコンっていう、まあ、大きい、ポップカルチャーのイベントがですね、アメリカの方で、行われるんですよ。で、まあ、これどういうイベントかっていうと、まあ、簡単に言えば、まあ、アニメ、映画、漫画、ゲームとか、まあ、いろんな、まあ、あと、コスプレとかかな。コスプレとかで、まあ、要は、日本の、コミコンあるじゃないですか。まあ、そのコミコンみたいな感じのイベントが、このアメリカのね、サンディエゴコミコン、サンディエゴの方で行われるんですけど、まあ、ここでね、毎年、マーベルがですね、マーベルの、パネルがあって、でかいステージで、今後のマーベルのスケジュールをね、発表みたいな感じで、まあ、ここは結構、マーベルファンにとってはですね、まあ、要は、情報公開の場になるので、まあ、新しい映画のトレーラーが出たりとか、まあ、今後の映画のスケジュールとかね、が出る ファンにとってはすごい待ち遠しいイベントなんですけど、残念ながら今年はですね、サンディエゴコミコンにマーベルが参加しないっていうことで、参加しないっていうのはちょっと語弊があるかもしれないですけど、パネルがないのかな、マーベルのパネルがないっていうふうに言われてるので、まあ、残念ながら、ここでね、まあ、あのドゥームズデイのなんかこう予告が出たりとか、なんかそういう、マーベルの作品の、トレイラーが発表されるとか、今後のスケジュールが発表されるとか、なんかスパイダーマンの、情報が解禁されるとかはおそらくないんじゃないかなと、思っております。まあ多分あるとすれば8月の下旬にある D23 ですかね。まあこっちでは間違いなくマーベルの、パネルがあるので、まあ、こっちの方で多分、まあ、ドゥームズデイとか、まあ、ビジョンクエストであったりとか、まあ、ワンダーマンとかかな、とかの、まあ、あの情報とかがこう、公開されるんじゃないのかなと思うので、まあね、ちょっと残念ながらちょっとサンディエゴコミコン7月に行われるイベントにはマーベルは参加しないということなので、まあ、ちょっと気長に待ちたいかなと思っております。はい、そうですね。あとなんか言うことといえばね、あと、まあ、ちょっと話飛んじゃいますけどね、あのスパイダーマン4のねキャストがちょっと続々と発表されてるっていうか、あのまさかのゼンデイヤとかジェイコブ・バトロンとか、あのあれですよね、あのネットと MJ が、スパイダーマン4に帰ってくるとか、あとパニッシャーとかが賛成するみたいな感じで、こうなんかこうちょくちょくちょくちょくスパイダーマン4の、 あの情報もこう結構解禁されてるのでね、あの非常にちょっと楽しみにしたいなと思ってます。まあにしてもね、トム・ホランドがなんだっけ、なんかの作映画の撮影でちょっと忘れた、8月ぐらいでしたっけな、8月か9月ぐらいから本格的にスパイダーマンの撮影が始まるみたいな情報もなんか出てたのでね、まあ今後もうちょい、今年中にはまたスパイダーマンとかアベンジャーズ、ドゥームズデイとか、まあその辺のこう情報とかがポンポンポンポン出てくるんじゃないのかななんては思っております。はい、かな、そのぐらいですかね。うん、はい、マーベルは、あー、まあちょっとそうですね、あと一個だけちょっとね最近気になるというか、まあ、皆さんちょっと注意していただきたいなっていうのがあって、まあこのポッドキャスト聞いてる方たちは結構こう大人の方というかですね、大人の方が多分多いかなと思うんですけど、まあ、最近というか、まあ、この時代こう AI とかの技術がこう発達してきてて、まあ、要は画像とかもこう作れるわけじゃないですか。でそこでこう今マーベルとかでたまに発生してるのが、まあ要はフェイクニュースというかフェイク画像とかっていうのが結構出回ることが多いんですよ。まあ、特にドゥームズデイとかの発表されてから、まあ至るところでこのいろんなこのフェイクニュース、フェイクの情報、フェイク画像みたいなのが、まあまあまあいろんなところでこうわんさかわんさかこうネットで拡散されてるので、まあその辺の情報の取捨選択じゃないけど、まあその情報が正確かどうかっていうのは、まあちょっと見極めた方がいいんじゃないのかなっては非常に思います。まあ僕もですねこんなこと言ってますけど、まあ常にね SNS とかで、まあ、いろんな情報は追ってはいるんですけど、まあ、一応しっかりねそれをちゃんと鵜呑みにするんじゃなくて、まあ、裏を取るというかですね、その、まあ、大体マーベルとかの情報っていうのは大体まあ英語であったりとか、まあ、他の言語とかで、公開されることが多いので、まあ、一旦その、文面をちょっとコピーしたりして、でそれをネットに貼っつけて、まあ、調べたりして、まあ、どっからの情報が出てるのかなみたいな風に調べたりはしていますので、まあ、結構ね本当にこのドゥームズデイが発表されてから本当まあいろんなこうデッドプールとなんやデッドプールとドクタードゥームがこう並んでる写真とか、ウルバリンとなんか 他のなんかキャラクターがこう並んでる写真とかっていうのがもうまあまあまあワンサが出るわけですよ。まあ全部これフェイクなんだけど、なんか AI で多分作ってるんだろうけど、っていうのがまあ結構流れてきてるので、まあその辺あの皆さんちょっと注意した方がいいのかなと思っております。まあまあまあ今後ね、まあよりどんどんどんどんこういろんな、まあマーベルじゃない、マーベル以外でもそうですよね、マーベル以外にも、まあ、ディズニーとか、まあ他のアニメとかもそうですよね、まあそういうのでも、まあ、いろんなところでそういう情報が、間違った情報っていうのは結構あの流れてくる、まあ、この時代なので、まあ、いい意味でも悪い意味でも、まあ、なのであの皆さんその辺の、情報の、まあ情報を選ぶというかですね、間違った情報を鵜呑みにしないようにちょっと気をつけていただけたらいいかなと思っております。まあという、まあ、僕もこんなこと言ってますけど、まあ、僕もちょっと気をつけて、まあ、情報を見ていきたいなと思っております。はい、ということで、ちょっと長くなってしまったんですけど、まあ、前半はね、このような感じでちょっとマーベルの、話をさせていただきました。でここから後半は僕の、個人的にあったちょっとお話を、していきたいなと思いますので、まあ、ぜひ興味ある方はですね最後まで聞いていただけたら嬉しいなと思っております。まあ、ここでお前の話はどうでもいいっていう方はもうここでもうズバーンと切っていただいて結構ですので、すいませんお願いします。はい、ということで、まあ何が言いたいかというと、そうですねまあ皆さん、まあ、何かあったら病院行こうねっていうめっちゃ当たり前の話なんですけど、っていうことで、まあ実はですね、僕ちょっと先日ちゃんと発覚したんですけど、歯にですね歯芽腫っていう、まあ、病気が、まあ、病気なのかなちょっと分かんないんだけどがっていうのが見つかりました。で、まあ、これが別に何かこう命に別状、命に関係あるかって言われたら別そうじゃなくて別に何もないんだけど、まあ、その歯芽腫っていう、まあ、なんて良性の腫瘍が歯の奥、何て言えばいいの、歯茎のとこにこう あるっていう、まあ、そういう病気なんですけど、っていうのがですね、まあ、その発覚しました。まあっていうのが、まあ以前からその病院じゃない、歯医者さんに行って、まあ、レントゲン取った時に、まあ、そのエイリアンの卵みたいなのがそのあるんですよ。あってウニウニウみたいな感じあるんだけど、であって、まあ、なんかこう、あ、病院行った方がいいです、いつかまあ病院行った方がいいと思いますよみたいな感じで、まあ、その当時一番最初行ってた時の歯医者さんの先生はまあそんな感じに言われたわけですよ。で今回まあ、ちょっと別のところに行くことがあって、まあ、セカンドオピニオンみたいな感じで行って、そこの歯医者さんに行った時にその写真を撮った時に、まあ、その先生が、まあ、たまたま割と詳しかったのかな、わかんないですけど、詳しかったのかわかんないですけど、まあいろいろこう説明してくださって、まあ多分大丈夫だと思いますが、まあ一応紹介状書くので病院の方に行ってくださいみたいな風に言われたんですよ。で先日病院に行ってきました拍手じゃないけど、まあ行ってきて、でまあね、いろいろこう検査しますよと。でトータルでね、なんか3つぐらいかな、まあ、3つぐらい検査して、で、もう半時間かな、多分 4,5 時間ぐらい多分待ったんですよ。 4,5 時間、もう5時間持ったから、4時間半ぐらい待って、でまあね、お医者さんに、まあ、めっちゃ優しい先生だったんですけどに言われて、まあ大丈夫ですよと、別に、そう大丈夫なんだけど、そのそうですね、その悪性の腫瘍、まあ、要はがんとかそういう悪いのだった場合、その歯の神経が、死んじゃってるから、死ぬから、これは間違いなく今の僕の歯は、まあ、その悪性じゃないですよと、生きてるから大丈夫ですよみたいな風に言われて、ただなんかまあめっちゃ不思議なのが、まあ、結構その歯芽腫が大きくて、僕の歯芽腫が結構大きくて、でこれを摘出というか取る場合、まあ、外科的な手術をする場合、 今のこの僕の前歯2本がなくなりますって言われたんですよ。そう言われて、でまあおーおーおーってなるじゃないですか。結構まあ面食らうというか、あマジっすかみたいななって、ではいと、でまあ、頭部 CT っていう、まあ、CT って言われ、まあ、なんか頭のこう画像を撮ったんですけど、その頭部 CT を見てもその歯芽臭っていうのが、まあ、結構大きいから、まあ、その歯の骨というか歯の摘出する部分が結構広範囲になるので、その歯を抜いた場合そのインプラントとかもまあできないっていう風に言われまして、だからまあおそらく多分まあ入れ歯かな、入れ歯とかあとブリッジって言われる、まあ、なんかやり方があるんですけど、まあ、その2つのどっちかみたいな風に言われたんですけど、まあ、正直、まあ、この今の年齢で別に歯が死んでるわけじゃないから、生きてる歯をわざわざ取る必要はないから、まあ、このままね経過観察で、定期的に病院に受診して、経過を見ていきましょうみたいな風に言われました。まあ、ただまあね、ただね、なんかねこの僕の歯芽臭くんがですね、まあなんか珍しいことにもしかしたらこうちょっと大きくなってる可能性もなんかゼロじゃないみたいなので、もしその子の僕の歯芽臭くんがちょっと大きくなってった場合はちょっとなるべく早く摘出する、まあ摘出するってなった場合またやっぱり歯を抜く必要性がありますみたいな風にまあ言われましたね。はい、なのでそうで、ここでね僕がねちょっとね、まあその後両親と話してね、ちょっと反省だったのが、まあ結構ね虫歯がなかったので、虫歯がないから、まあ、病院には歯医者さんか歯医者さんにはあんま通ってなくてですね、でその僕の今ね僕の今ね見えるって言っても見えないと思うんですけど、前歯の下の歯がこうちょっと斜めに生えてるんですよ、不思議なことに。でこの斜めに生えてる時点でもしかしたらその歯芽臭ができてる可能性があったかもしれないから、その当時、まあ、この歯になったのがいつか分からんのやけど、まあ、中学生か高校生の時点で、まあ、その違和感に気づいとけば、まあ、もう少しねもうちょっと早くこの歯芽臭に気づくことができて、まあ、摘出することができたのかもしれないなって思うと、まあ皆さんね何かちょっとそういう違和感があったり、あれこれなんだろうおかしいなと思ったら、まあ病院に通いましょうっていうまあこう反面教師じゃないですけど、まあこういうやつがいましたよっていうお話で、ございます。まあ本当どうでもいい話なんですけど、まあびっくりしましたね。なんでもうなんかそうね、痛くもなくてさ、特に別に痛くもないし腫れてる、ごめんなさい、痛くもないし腫れてるわけでもないし、なんか血が出てるわけでもないから、まあそれは病院行かなくていいよねってまあ思ってたんですけど、まあ、ちょっとでもその歯が斜めに生えてたりなんかちょっと違和感があったら、まあ、確かに病院行くべきだったなって、まあ、今更ながらですね大人になって今なんとなくちょっと反省というかですね、ちょっとああっていう感じでございます。まあ、まあ俺みたいなこのポンコツくんがね今聞いてる皆さんそんな人はいないと思ってるんで、まあ、何かあったらすぐ病院とかに行く人が多分多いと思うんですけど、はい、まあそういう感じでございます。まあ再三言うんですけど、本当に別僕これがすごいなんか重大な病気とか命に関わるとか、まあそういうわけではなくてないので、まあその辺は全然心配しないでください。これがテトリス最後の配信だみたいなそんなことは全くないので大丈夫です。これからもディズニーに熱を注ぎますし、はい、全然7月にね大阪万博が待ってるし、9月にはパリディズニーが待ってるので控えてるので、それまでは頑張っ元気に過ごしたいなと思ってますので、はい、どうぞよろしくお願いします。 ちょっと終わり方がめちゃくちゃですけど、はい、ということで今日はね話したいことは以上でございます。ありがとうございます。本当にちょっと久しぶりの配信で、ちょっと拙い部分がたくさんあったかなと思いますけど、最後まで聞いていただき本当にありがとうございます。はい、ぜひ皆さんちょっと何か意見とかこれについて話してほしいとかありましたら、お気軽に、まあ、DM でも、コメントでも構いませんので、ぜひちょっと連絡していただけたら嬉しいなと思っております。はい、ということで、最後まで聞いていただき本当にありがとうございます。はい、ということで、まあ、ちょっと暑い日が続いているので皆さんも、体調には十分気をつけて、学校なり、お仕事なり頑張っていきましょう。はい、ということで、それではまた次回の配信でお会いいたしましょう。テトリスでした。バイバイ。